はい、東野です。今日はですね、ちょっと音楽から聴いてもらってますけれども、日経 MJ のですね、2016年上期ヒット商品番付というのが6月8日に出てますので、この辺をベースにしながら、最近のこのヒット商品のトレンドですね、トレンドウォッチングをちょっとやってみようかなというふうに思っております。で、今聞いていただいているのは、つい先頃亡くなった世界的な音楽家の富田勲という人がですね、もうこれ20年ぐらい前なんですけど、スターウォーズのテーマをシンセサイザーで、やった曲なんですね。富田勲氏が亡くなったのもですね、大きな世界的な事件でしたし、この方はですね、有名どころで言うと、ジャングル大帝の曲とかですね、あるいは NHK の新日本機構とか、それ以外にもですね、シンセサイザーミュージックで、展覧会の絵とか、様々な曲をもう世界的に出している有名な、作曲家、音楽家なんですけど、この方のその、スターウォーズ、取り上げたスターウォーズ自体がですね、2016年上期ヒット商品の東の前頭に入ってまして、スターウォーズが10年ぶりに新作が出てですね、公開45日で国内の興行収入100億円突破して、関連グッズも非常に好調なので、富田勲とスターウォーズ両方かけてちょっとこの曲をですね、オープニングテーマに、選ばせていただいております。で、この日経 MJ シリーズなんですけど、つまりですね、このトミレンドをやろうと思う人は、現代のトレンドウォッチに手を抜いてはいけないんですね。どういうものが受け入れられているのか、そしてそこからですね、発想して、いかに自分なりの商品サービスを作っていくか、あるいは自分の商品サービスの中に、いかに今のトレンドをですね、織り込んでいくかという考え方が非常に大事になってくると思うからなんです。そういう意味でですね、私もこの今日のこの音声を取るためにかなりの時間を費やして日経 MJ をですね、精読して、その切り抜きをですね、作っていって、それも全部アンダーラインを引いたりしてるんですけど、そういったものに今囲まれて、これからこの現代のトレンドについてお話をしていきます。で、これは2016年、今7月の2日時点ですけれども、かなり今後のトレンドを占う意味も入っていると思いますので、おそらく今後、向こう数年ぐらいはですね、有効なトレンドをお話しできるんじゃないのかなというふうに思っておりますので、そういう意味で聞いていただければ幸いです。あと、最近ですね、時短ニーズというのを受けて、私も30分ぐらいの短いコンテンツを撮ってますけど、今日何分ぐらいのコンテンツにするか全然決めてませんけど、今日はですね、目の前に様々な記事を一応、私なりに、ジャンル分けして、置いてあって、そういったものを見ながらですね、この場でもインスピレーションを受けながら、様々な発想をお話ししていこうと思うので、レジュメがあってそれ読んでるわけではないのでですね、この場でのひらめきみたいなものもニュアンスを込めながら話をしていきますので、若干ですね、時間的な流れとか、あるいはこの縦板に水のようにどんどんどんどんとですね、文章が出てくるかどうかは分かりません。ただ、こうやってこの場でインスピレーションを受けながら話すスタイルにもかなり意味があると思ってやってますので、その辺を了承していただいた上でですね、楽しんでいただければというふうに思っております。さて、2016年上期ヒット商品番付というのがですね、東と西だーっと横綱から前頭の下の方まで出てるんですけど、 早速東の横綱のを紹介しますと、これ、安根ミクスが今回の東の正横綱ですね。これどういうことかというと、つまり安い値段のものがまた売れ始めてるということなんですね。消費者が再び安値志向に入って、まあ、低価格が強みの小売店が好調なんですね。ですから、まあ、外食でも値下げが相次いでいるし、まあ、電力自由化による料金ダウンなんかもまあ期待されているということで、まあ、アベノミクスがですね、今回、まあ、消費税増税は、先送りしましたけど、まあ、でもやっぱりあるんでしょうということが世の中の受け取り方ですから、やっぱりこの財布の紐が固くなっていてですね、安いものが好まれていると、こういう時代背景があるわけなんですね。はい、それから西の正横綱が何かというと、マイナス金利特需ですね。これは日銀が2016年2月に導入して、まあ一言で言うと、マイナス金利ですから、銀行にお金を預けていると少しずつお金が目減りしていくという、こういう施策ですね。で、これはつまりですね、今消費者がアベノミクスの動向を見ながら、消費増税のトレンドを見ながら、みんなお金あんまり使わなくなってて、みんなタンス預金というか、まあ、貯蓄をしているわけですね。タンス預金だったらいいんですけど、銀行に預けている人も多いと。で、そういったお金をなんとか世の中に引っ張り出そうとして、安倍晋三氏や、あるいは麻生さんとかなんかが、財務省なんかと結託してやってることなんですね。日銀とかも結託して。はい、で、それがまあ、はっきりヒット商品の西の横綱にも上がってると。これ何を読み取るかというとですね、つまりまあ、東の横綱が安値ミクス、アベノミクスの関係、で、西がやはりまたマイナス金利ということで、やっぱり世の中の政治の動向はですね、目を離しちゃいけないということですね。まあ、歌は世につれ、世は歌につれとよく言いますけど、よーく見たらやっぱり世の中の動きに歌が、寄り添っていってるわけでですね。これ消費動向も全くそうで、世の中の動き、つまり政治の動きが消費のトレンドをかなり大きく左右しているということをよく理解してですね、まあ、今参院選の真っ最中、選挙運動の真っ最中ですけど、こういう政治的な動向がそのまま都民連動等の活動にも関係してくるという理解をしておいていただきたいというふうに思います。はい、で、まあ、そういう背景の中でですね、まあ、ざっくり読み取れる大きなトレンドも最初に言ってしまうと、今ですね、コト消費の方向にかなりトレンドが向かっているというのが私の捉え方ですね。はい、つまり、まあ、物を買っていくという流れから、いろんな自分の体験にお金を出していく、こういった時代の流れが明確にあるということをまずお伝えしておきたいと思います。ですから東の大関、西大関にはですね、バスタ新宿というのが入ってまして、これは4月に新宿駅の南口に誕生した高速バスターミナルなんですね。で、これ日本で一番大きなバスターミナルで、ここからも日本の各地に向けてバスが出ていってるわけです。で、まあ、まあ一つの大きな、なんていうんですか、空港みたいな感じになってまして、みんなここに人結構集まって、このバスの時刻表とか見ながら、その場で、まあ、一泊旅行とかですね、日帰り旅行を決めて、いる人たちも多いし、またこれ新宿にですね、この繁華街 この人の流れが変わってきて、この新宿南口にすごく人が集まり始めて、そこにこう新たなショッピングセンターができてるんですね。それからその隣にある新宿高島屋がまた集客を戻していって、すごく人の流れが変わってきてるわけです。これもまあコト消費を上手に使った大きなトレンドの表れですね。はい、それから、まあ、西の正横綱が伊勢、志摩、広島で、これサミットとかオバマ大統領の初訪問を機に、 まあ、国内外で伊勢とか広島の知名度がアップしてですね、今外国人旅行客が伊勢とか広島にこう退去して訪れています。当然それに連れられて日本の国内の人たちもそこに訪れているわけですね、はい、でその下の東の関脇に民泊というのが入ってて、これは空き住宅を旅行者に有料で提供するというやり方で、つまりまあホテルではなくて民間でですね、こういうまあホテル業みたいなことをやるのが流行っていて、まあ、これ日本での利用者数がですね、去年前年比の 3.8 倍になってるわけなんですね、はい、ですから自分でアパートを持ってる、空き部屋を持ってる人がこの外国人なんかを泊めるためにこう貸し出すような、こういう流れが強く出てきて、これも琴消費の流れですよね、はい、まあことほどさようにですね、琴消費がすごく増えてるのがこの今のトレンドで、まあ、つまり財布の紐が固くなっているので物離れが加速している一方でですね、まあ、交流サイト、いわゆる SNS を通じて、インスタグラムとか Facebook を通じて、人に発信したくなるようなレアな体験型の消費が強まってて、こんなこと経験したぞっていうようなことをですね、人にお伝えをしていくような、こういう流れが結構生まれています。だから何か新しさのある面白い体験を人々は求めていると、思い出作りを求めていると言ってもいいしですね、新しい学習を求めていると言ってもいいと思うんですけれども、こういう方向に人々のお金が流れ始めているわけなんですね、はい、ですから、まあ、例えば私のこのトミデンドボイスも、まあ、言ってみたらこれ琴消費ですね、このいわゆる富と伝道に関する知恵を学ぶことにお金を出されている人が増えているわけだし、それから私自身もディズニーとか USJ とか蔦屋家電等に行ってですね、実際そういった最新のトレンド情報をお伝えしているのが結構人気のコンテンツになっているわけなんですね。最近出し、USJ も行ってきたんですけど、これ USJ が今、まあ、まだ全員にこれ開示してませんけど、これすごくアクセスが増えてますね。一人でもおそらく3回とか4回聞いてる人が出てるぐらいに、やっぱりこういうことに興味があるわけですね。琴消費に興味があるから、そういった知恵を語ってたり、現地の実況中継、非常に皆さん喜ばれてるという流れが見えております。で、まあ、こういう流れをですね、どうやってで自分のこれからの生涯現役のサービスに取り込んでいくかっていう、こういう観点で聞いておいてほしいんですね。全部これ参考になります、はい、で例えばですね、このヒット商品で最近のトレンドはですね、なんかね、リバイバル的なもの、つまりすでに結構定評があるものに一味加えて新しい演出をすることで非常にヒットになっているものが多いというのも今の特徴なんですね。まあさっき言ったスターウォーズなんかもまあそうじゃないですか。もう完全にブランドができているところに15年ぶりですか、出てきたらこれ大ヒットしてますよね。それからあるいは最近のヒットで言えばですね、カップヌードルリッチというのがあって、カップヌードルはもう世界的に大ヒットしているブランドのね、カップ麺ですけど、このカップヌードルのちょっと高いものですね、ちょっと高い230円ぐらいの割高なですね、ちょっとリッチな、まあ、とろみフカヒレスープ味みたいなものですね。こういったものが発売から1ヶ月で600万食も食べられてて、もう一部の地域では供給不足になるほど人気ぼりなんですね。これどういう人たちが主に買ってるかというと、50代60代の人たちの購入が増えています。だからすでに懐かしいものになんかちょっと、うん、古いんじゃなくて新しさをちょっとスポッとこうね足したら、そこにドッと人が集まるような現象が出てますね。あるいはテレビ番組で言うと焦点ですね。これ歌丸さんが今回、引退しましたけど、まあ、これまだ 20% 近くではないですかね、あれ。すごい視聴率で 今人が見てますけど、笑点なんてこれ50周年を越した老舗番組なんですね。ところがまあそういうところに、まあ、春風亭龍太という新しい司会者が出て、まあ、ちょうど司会者がこの交代するあたりからすごい人気になってますよね。初回放送なんと 28.1% で今世紀最高の数字を上げたりしているので、まあ、この王道コンテンツへの、まあ、国民的な注目の高さっていうのがすごくありますね。はい、まあ、朝の連ドラなんかも強いですけどね。まあ、そういうものが結構あって、これ、前頭の3枚目の西の前頭3枚目にはですね、アニメのおそ松さんっていうね、これある程度年代の人はおそ松くんっていうね、赤塚不二夫の人気漫画、六つ子が出てくる、漫画がですね、おそ松さん、くんがさん付けに変わって、ちょっと新しい現代的な味付けをすると、これ27年ぶりにオリジナルアニメしたら大ヒットで、誰がこれ熱狂してるかというと10代20代の女性が熱狂してますね。だからこれは昔ながらの昭和時代のおそ松くんの六つ子が成長して現代にいたらどうなるかをこう書いたギャグコメディですね。で、まあ、人気声優起用したら人気が火がついて、まあ、六つ子が織りなす、こう、ちょっと下ネタを交えたブラックジョークが受けてるわけなんですけど、これ同時に DVD なんかの関連グッズの販売も好調で、もうランキング1位獲得ですね。これなんかテレビアニメ作品が連続で総合1位になるのは、これやっぱり15年8ヶ月ぶりの快挙だということなので、結局全く新しいもので、人を作るってなかなか大変なんですね。まあ、最近ではですね、妖怪ウォッチが全く新しいキャラクターで大ブレイクしましたけど、あんなの本当に稀で、なかなか普通当たるもんじゃないんですね。ところが、まあ、既に当たったものを新しく真相回転すると、結構これ安全策でもあるし、これでこれだけ当たるんですから、まあ非常に、効率がいいですよね。まあ、そういうふうなトレンドが明らかに見て取れるということになっております。で、まあ、今日一番のテーマに挙げたいのはこと消費ですね。先挙げました。つまり人々は物からこと体験の方に移ってきているということなんですけど、まあ、これ分かりやすいところではやっぱりテーマパークなんかはやっぱ順調ですよね。USJ なんかはもう過去最高の集客をしてるし、まあ、ちょっと集客が USJ に負け始めてると言われてる東京ディズニーリゾートも、それでも年間で3000万人人が来ててですね、これ歴代で言ったらまあ3位4位の集客ができてるので、やっぱり人は集まってるし、ハウステンボスなんかにも人がすごく集まってる。それから同時に上海ディズニーなんかもですね、集まってるし、人が集まってるしですね、まあ、つまり上海ディズニーに行くような人っていうのは日本に来る人と結構被ってるわけなんです。はい、だいたい上海ディズニーで調査すると、そこに来てる7割以上の人が日本にも行きたいと言ってるわけですけど、で、日本に彼らは何をしに来るかというとですね、まあ、ちょっと前までは爆買いでいろんな化粧品とか あるいは炊飯器ですね、こういったものを買いに来てたんですけど、最近はこれ彼らもこと消費に移ってて、いろんな新しい体験を求めてる人が増えてるんですね。京都を回ったり、各地のお祭りを見に行ったりですね、北海道の方のでやってるお祭りなんかが大人気だったり、結構地方の方にも最近人が流れていって、彼らも物を買って帰るっていう流れからですね、いや、日本に来て日本でしか体験できない、こういうふうな経験にお金を出すという、こういうトレンドが出てきているわけなんですね。物より思い出っていうのがね、これ日本だけじゃなくて海外の人にも今広がっているトレンドなんです。はい、まあ、買いたいものがあんまりないと、もう大体のものは一通り揃ったと、で、これ以上贅沢をする方向に気持ちはいかないと、これから今後もそんなに景気良くならないような可能性をみんな感じているので、だったらもう そういうものに贅沢するよりも、もう経験の方がいいと、ね。それからその経験がもし今後自分がお金を稼ぐことに役立ったらもっといいですよね。これなんか今富伝道なんかも狙ってるところですけど、勉強したり経験してることがそのまま今度自分が収入を得るのに役立てば もっと一挙両得ですから、まあ、こういったものの方に人々の気持ちが向いてることには十分注意を払っておいていただきたいと思います。まあ、そうですね。はい。まあ、そういう大きなトレンド、爆買い関係もそっちに移りつつあるし、まあ、インバウンドの消費では最近、インバウンド婚、結婚式ですね。これにもかなり、マーケットが今、爆発しようとしているわけで、つまりですね、特にアジアや欧米から来る外国人カップルを日本で、様々な結婚式を用意してあげるところが結構今流行ってることを知っておいてください、もう彼らからしたらですね、まあ、沖縄に来てやったり渋谷でいろんな結婚式やるんですけど、まあ、とにかくね、日本で結婚式やることが彼らのステータスの象徴になりつつあるんですね。で、なんでそうかというと、まあ、とことん尽くす日本式のサービスですね、このおもてなしのサービスが、まあ、海外に比べて異次元の充実度があるわけなんですね。これは私なんかブラジルに2年半ほど住んでましたからよくわかるんですけど、海外ってもっと大味なんですね。そんなきめ細かいサービスしてくれないんですけど、日本人ってねすごいきめ細かなんで、食べ物もそうだけれどもサービスなんかもですね、例えばビデオをね編集して見せてくれるようなサービスだったり、ちょっとしたパーティー演出だったりするところのきめ細かさがね違うんですよね。で特に、外人のカップル結構お金惜しまないんですね。日本の方は最近なし婚と言って、もう2組に1組はもう結婚式そのものをしないっていう人たちが出てですね、なんか、まあ、90年代は地味婚と言われて、もうこの頃からあんまお金使わなくなってたんです、結婚式に。で2000年代はアットホーム婚ってね、もっとアットホームでこじんまりやろうっていうんだけど、ついに今もう入籍しても式を挙げないなし婚の時代に入ってるんですけど、外人はそうでもなくてですね、やっぱり、まあ、外人はですね、もうドローンなんか投入して撮影したりするたりね、まあ、みんなの前でこう熱烈なキスをしたり、ちょっと他の人が見たら赤面するようなラブラブ感や華やかさ結構好きなんですね。だから結婚式に150万円ぐらい使うようなカップル結構いたりして、まあ、この辺で、まあ、旅行を兼ねて帰るは来ますから、で仲間も連れてくるので、これ経済波及効果かなり大きいんですね。だから今アジアは海外ウェディングブームの真っ只中と言われていて、まあ、これ日本のそういう結婚関係もかなりこちらに向けてサービスを充実させていってる状況ですね。これなんかもまあ琴消費の最たるものの一つでしょう。ですので、まあね、どういうふうな、まあ、琴消費に向けた知恵が今必要なのかという話に少し入っていきますけれども、例えばですね、美容業界、美容師業界もですね、まあ、今本当に美容室増え続けて今24万件あるんですね。これものすごく競争が激しくなってて、当然こんなに24万件もあるとですね、これコンビニよりはるかに多いですから、コンビニの4倍ありますんで、コンビニの4倍ですよ。だからすごい競争してるから、勝ち組と負け組の差すごく開いてるわけですね。でこの、まあ、美容関係というのは私がつまりポジショニングでいうところの5つのジャンルの1つですね。私の言うポジショニングの5つのジャンルはお金、健康、そして B、 それから人間関係、それから専門情報、5つありましたよね。その中の一角を占めてるわけで、美容師に限らずネイルから イメージコンサルタントからですね、あるいはダイエットから、ものすごくいろんなジャンルがこの中にもあるわけなんで、こういうところがですね、どういうものが今、お客さんを集めているのかっていうのを知っておくのは非常に大事だと思うんですけど、最近すごく流行っている原宿のですね、美容室なんかね、なんと夜の時間にね、寄席をやってたりするんですよね。もう社交場を演出して、夜はね、落語家招いて寄席をやったりして、毎月最終金曜日の閉店後に、ね、ラストフライデーっていうね、こういう、まあ、古典芸能とかね、剣玉講習とかね、まあ、それ寄席とか、異色の催しをするとですね、まあ、参加費2000円程度なのに、まあ、人いっぱい集まってきてるわけですね。まあ、なんで集まるかというと、仕事では新しい交流があまりない。でも、ここで知り合ってご飯を食べに行く友達ができたっていうね、26歳の会社員の女性とか、これもう3回、リピートして参加してる人ですね。つまりね、今、髪を切りに来るだけじゃなくて、このそこに来て新たなコト消費を求めてる人たちがすごく多いわけなんですよ。で、これ経営してる人はね、今30歳ぐらいのね若い人なんですね。江崎義隆という人がね、グリコっていうこういう美容室経営して大成功してるんですけど、まあ、今から7年前に24歳で独立したんですけど、現在5店舗運営してるんですね。すごく大きくなってると。で、まあね、つまり皆さんカリスマ美容師ブームってよく知ってると思うんですけどね。あれ約20年前に、まあ、雑誌やテレビに引っ張りだこで、で、当時のカリスマ美容師というのは、パフォーマンス的な施術、髪の切るのがパフォーマンスが上手っていうのが良かったんですけど、今流行ってるこの新しいカリスマ美容室はちょっと違うわけですね。つまり今言ったようにコト消費の方に向かってますから、この江崎氏もですね、こう言ってるわけです。今の時代、美容室にも何か言葉や提案をもらいに来ると。だから、もうこの紙だけじゃなくて、お客様をトータルでコンサルティングするという考え方からですね、2時間の間顧客のそばを離れずに、じっくり会話をしたり、様々な悩みに答えたりしてるわけなんです。はい、ですから、つまり、もうイメージコンサルタントに近いようなことをもう美容室でやっちゃってる。だから、考え方によったら、美容室とイメージコンサルタントの異質結合、こういうサービスが今受けてるわけですね。まあね、これだからこういうあたりに異質結合すごくあるわけで、私もこの間美容室に行ってきてですね、で髪の毛を洗ってもらうときに、その洗ってくれた女性が、うわ、ちょっとお姉さん頭の皮膚がねすごく硬いですねって言われたんですよ。で驚かれちゃって、そんな硬いのって聞いたら、いや硬いですね、これちょっとヘッドスパをやった方がいいと思うんですけどってね言われて、頭が硬くなってね、皮膚がなかなかこう上でこう動かなくなってるなんて言われちゃって、そうなのってことで、それはちょっと気になるなと思って、じゃあやってくださいということで40分ヘッドスパやってもらったわけですね。そしたらこう皮膚が柔らかくなって、ほら皮膚がどんどんこう骨の上で動いてるでしょうなんてね、ああ本当だっていうふうなことがあって、これなんかもうマッサージと美容室の異質結合、まあこれ昔からやってるから新しくもなんともないんですけど、まあこういったもののニーズが結構ありますね。私ヘッドスパだけを専門にお金出しに行くことはまずないはずなんですけど、美容室でこうやって会話してる中に、お客さんここがちょっとね、もうちょっとこうした方がいいですよって言われたりすると、そうかなと思って、お金出したりするわけですよね。まあ、そういうことで今流行ってるのはですね、それ以外にも大阪の方でやってる美容室でも好印象メイク講座っていうのをね一緒にやったりして、メイクまで教えてるわけです美容室で。ね、だからどういうことかというとね、今消費者の多くは美容師の技術にはそんなに差がないって気づいてるわけです。どこ行ってもそんなに大きな差がないってね。 まあ、私に言わせると、散髪屋なんかはやっぱり本当の超一流まで行くとね、技術の差はあるんですけどね。あるんですけど、そこそこのレベル、平均的なレベルはまあ差がないということの意味ですね。はい、で、まあそういう技術に差がないと気づいてくるとですね、やっぱりそれ以外の付加価値が勝負になってくるわけです。で、特に最近はこの情報型でですね、いろんな情報溢れてるんだけども、かえって自分のことが分からなくなってる人が多いわけですね。これ個別指導のニーズなんです。まあ、つまり、一般的な知恵をいっぱい言われてもね、言われてすぎてるうちになんかわけわかんなくなってくるんだけど、いや、たくさん情報あるんだけど、あなたに必要なのはこれですよとか、あなたに今必要な、ね、私はワンシングって最近言ってますけどね、あなたに必要なのはたくさんの情報じゃなくて、このワンシングのこの部分が今のあなたに必要ですというようなアドバイス、問題解決が非常に求められている時代なんですね。だから、まあ、つまり、ヘアスタイルもたくさん見せられる云々より、あなたに一番似合うのはこれだし、あなたに一番似合うメイクアップはこれだし、あなたはこことここをポイントに少し変えるだけで、全然印象変わりますよと。印象変わると、世の中の人のですね、出会いとか恋愛運も変わってきますよと。もっと言うと仕事運まで変わってきますよと。こういうところに踏み込んでいるものが今人気を集めているということを知っておいていただきたいと思います。で、ここまで来るとどういうことになるかというね、高単価が可能になるんですよ。ですから、こう熱烈な支持者が出てくるので、さっき言ってた江崎氏ですね、31歳の江崎氏、グリコの江崎氏なんか、カット料1万8000円ですからね。あ、ごめんなさい、1万800円だ。うん。カット料1万800円高いですよね。普通今私言ってるところで6000円ぐらいですから。だから、もう倍近い値段取れるわけなんです。それでも人は集まってきて、なんせもう、なんてね、九州とか北海道から毎週お客として来客してくる美容師がいると。つまり美容師がね、勉強しに来るわけですね。お金使って。はい、プロがプロのところに習いに来て、そしてその技術とかテイストを持って自分の北海道とかあるいは九州に帰ってそこで自分のビジネスやってそれでも元が取れると、うん、ですからねこのトップスタイリストまで来るとね月商900万超してきますからね、ですからまあ、年商はもう軽く1億を超してるということになってるわけなんですね、うん、それからやっぱりこれ美容師なんかも情報発信するともっとやっぱり人気が出てですね。私はネットが難しいんだったらリアルから始める手もあると言ってますけど、でもやっぱりネットをやっといた方がいいですよっていうのはこの辺なんですけどね。うん。例えば全国に13店舗展開しているエアーグループっていうところのね、美容師の木村さんっていう人はね、これブログがもう200万ページ月間でページビューがあって有名人と肩並べてるわけですね、うん、そうするとそういう上発信からしてる生き方とか考え方に共感する人がどんどんお客さんで集まってくるわけですよ、はい、ですからこういう人たちはですね、もう美容師を中心に500名近い会員を集めて超人気コミュニティを作ってですね、その中で、この美容師の最新のこのノウハウとか知恵をこの中で流通させてるわけですね。会員制ビジネスです。まあ、トミデンドボイスもそうですね。ですから、ここに集まってくる人には最新の情報をお届けして、成功に役立てていってる。プロの人もこの中に入ってきてる。アマチュアの人も入ってるけど、プロも入ってきてる。まあ、こういう世界が、だんだんと今広がっているわけなんです。だからね、もう技術だけではないんですね。技術より人の時代で、カウンセリングができて、このカルチャーを理解できてるかどうか、この辺が、この差別化、USP になってるということを知ってください。ユニーク・セリング・プロポジションですね。何度も強調してますけど、もうユニークでないものはですね、生き残れない時代に入ってると思ってくださいね。 24万点もあると、その他大勢に分類されたら観光鳥が鳴ってるはずなんですね。そっちは特徴がないとこです。で、特徴がないとこはね、次に価格競争に入っていって、どっちが安いんですかっていうことでしか人を呼べなくなってくるんで、一方では1万800円取れてるんだけど、一方ではまあ6000円じゃなくて3000円にしますとかね、3000円を2000円にしますと言って、ほとんど利益が出にくくなるような厳しい商売をしている、こういう人になってるわけです。で、これは別に美容師業界だけじゃなくてですね、いわゆるこの例えばね、飲食業なんかもそうで、居酒屋チェーンでも最近人がねたくさん来るのは、このつまり配膳係のホスピタリティがものすごく高いと、その人に常連客がついてくるわけですよ。これ居酒屋チェーンのね、九州熱中屋っていうところがあるんですけど、まあ、そこがねゴールデンマジックっていうお店を出してて、そこでね、働いてる二十歳代のね女性はですね、園田さんっていう女性はですね、とにかくね愛想が良くてホスピタリティがいいから、もう園田さんいついるのという問い合わせの電話が店にかかってくるぐらいの人気なんですね、で例えばお客さんから九州でおすすめの観光スポットあるって聞かれたら、もうすぐに調べてきてどこどこがおすすめですって答えたりしてるわけですよ。それからね、次回そのお客さんが来店した時にはちゃんと覚えててね、で旅行の土産話で盛り上がったりする。でお客様の心をつかむために、この園田さんはお客様ノートっていうのをつけてて、あの人はこういうことに興味がある、あの人は観光スポットに興味がある、名前とか注文内容とか話した内容なんかを書き込んでて、次に来店して時に何を話すか考えてるわけですね。こうやってノートに顧客をですね500人ぐらい記入してて、そうやって接客技術をね高めてるわけです。だから付加価値ですね。だからこれ居酒屋に行って単に飲んだり食べたりするんじゃなくて、そこにいる名物店員と一緒に会話することのこと商品のために人々お金使ってるわけですよ。この人はやっぱりそういうこのサービスグランプリでも評価されて、まあ全国区でも新聞に顔まで出てるから、またさらにこの人人気が出てるはずですけれども、はい、そうするとこの人は20代なのに今度は新入社員の研修なんかを手掛けていったりするし、こういう人は間違いなく独立しても食ってきますね。この独立したらそういう、サービス業の人たちを育てる研修とかやれるはずです。コンサルタントもやれるというふうに、この人により素晴らしい体験をさせるということに特化したこういう技術とか知恵はですね、これからお金を稼げます。ですから今やってるサービスや今これからやろうと思ってるサービス、手もみでも何でもいいし、整体でもいいし、ネイルでもいいし、はい、なんかね、いろんなものを販売することでもいいですよ。高額の自転車販売するとかね、あるいは学習塾をやるとかですね、様々なものがあっていいんですけど、その時どうやって新たな体験をしてもらうか、ね、口コミになるようなすごい体験のために人はお金出すんです。で最近それをSNS で発信する人が増えてるんですよ。でこんなすごいことがあったぞと SNS に発信するとブワーッと拡散してね、これで一気に人気が出て、人気が出るということはお金が稼げるということになるわけです。 USP が立つということになるわけですね、そういうふうな形で、新しい何かを作ることを心がけてください。ですからね、これ様々な切り口でこの USP っていうのを作ることができるわけで、変わったところではですね、最近芸人の中でもですね、すごいブサイクキャラでもうなんかみんなから叩かれる対象だった芸人がいきなりこれ逆転して大人気になったりするケースが出てて、これノンスタイルっていうね、大阪の漫才師の井上雄介っていうのね、これブサイクキャラでですね、まあとにかく、ブサイクランキングでも殿堂入り果たしたりして、 みんなからね、なんかキモいとかって言われて、どっちかというと叩かれてる人だったのが、最近ね、逆転して、性格イケメンとして注目度をどんどん上げたりしてるんですよ。で、なんでそうなったかというと、いくら叩かれても折れない性格が、いつかこのポジティブなキャラに変化して浸透していって、もう今やこの PR 会社のブッキングリストに名前が上がる常連になってて、映画の宣伝とか企業のキャンペーンに次々起用されてるわけですね。それからさらにこの数々の彼のポジティブ格言っていうのをですね、盛り込んだ日めくりカレンダーがどんどん売れて、そのバリエーションがもっと売れてですね、じゃあこの恋愛指南本でが売れたり、彼の手帳、その中に格言が書いてる手帳が売れたり、という関連アイテムがどんどん売れてるんですよ。ねえ。だから、うん、まあ彼、まあちょっとね、聞いたら恥ずかしくなるような格言言うわけですよね。恋には専門家がいっぱいいるんだとかね。失恋は新たな出会いへのトランジットなんていうね。まあこんなことをね、言ってるうちに気がついたら女子中高生のアイドルになってるわけですね。でこれ彼変化してきたのはこの3年ぐらい前からです。2013年ぐらいからで。なんでこれ変化したかというと、ツイッターを始めるときに、彼なんか結構一般人からディスられるわけですよ。うん、そしたら同じ芸人でも、一般人からこうね、悪口言われたら喧嘩するようなのもいたんだけど、彼は逆転の発想で、あ、だったら自分は喧嘩するんじゃなくて逆のことをしようと思ってね、始めたのがポジティブツイートで、まあ、つまりね、つまり自分だってネガティブな面はあるけど、もう意図的に、ポジティブな面だけを出すようにしていったわけですね、うん、そうするとね、あるツイートからも大ブレイクし始めるんですけど、それはね、まあ、自分のアカウントに140文字のカウントに全部ね、死ね死ね死ね死ね死ねって書かれたことがあったんですって、ね、悪いことするね、一般のはいますよね、これへこみますでしょ、自分のツイートに死ね死ねってずっと書かれたら。でも彼はそれに対してこんな風に返したわけですよね。この文章を作ってる時間で誰かに優しくできますよ。もうこういう風に返したらね、これがまあ番組で取り上げられてね、まあ、バカにしていた人たちも、いやこれ井上っていいやつなんやっていう風に見方が変わってきたわけですね。最初はナルシストって言われてたんだけど、次第に性格イケメンっていう風に言われ方が変わってきて、なんかね、ポジティブっていう要素が加わったことで、トークのね、あの幅も広がって、すごく楽になりましたと。うん、だから、ブサイクね、ランキングに入ってたのも全然へこたれてなくて、いやいや、あれはもう取りに行って取りましたからってね。そういう風にして、ブサイクっていう評判が立つんだけど、しかし性格がイケメンだっていうこのギャップのところでですね、逆転の発想で、この USP が立ってくると引っ張りだこになってるわけですよ。もともと漫才師としての腕はあったんですけど、人気はなかった人が、ちょっとしたこういうことでね、逆転の発想をすることで叩かれてもポジティブに立ち上がるっていうのがキャラとして認定されたらブレイクですね、はい、だからこういうふうにですね、やっぱその他大勢に入ってしまわない、なんか違いを出す、でその違いが認知されるとですね、一気に超えてブレイクするということがあり得るということを知っておいていただきたいと思います。さあ、まあそういうことですね。だからね、今いわゆるねインバウンド消費なんかもね流行ってるんだけど、同時に通販とかね、訪問販売はね、倒産が増加してるんですよ。ですからね、もう過去最多で、通販とか訪問販売ってね、あんまりお金出さずにネットで販売したりするね、そういう、企業家たちがね、倒産してると、うん。ね、個人事業主でもネット通販立ち上げやすいんだけど、なんで倒産してるかというと、競合他社との違いを出せなくなってるとこが倒産してます。その他大勢に分離されているところどんどん潰れていってるわけです。で、なんで潰れるかというと、さっき言ったように低価格競争に陥って利益が出せなくなって、で結果的にお金が回らなくなって潰れるんですね。潰れるとき必ずお金が回らなくなって、ね、潰れますから、ですから、 もう繰り返しで恐縮ですけど、ユニークな立ち位置を確保するようにしてください。でそれ今こと消費ですから、ことというのはどれだけ人に感動を与えたり、ギャップを与えたり、いい意味でのサプライズを与えたりすることですから、そこにおっと思われるような新しい、付加価値を足していくことによって、抜きん出ていくことができる、成功することができるということを知っておいていただきたいと思うんですね、うん、だから最近流行ってるもので、ね、意外なものはラーメンとか麺類でもぬるいラーメン麺類を出すところが結構流行ったりするわけですよ。ぬるい方が美味しいとね、はい、普通ぬるいってもうまずいっていうことの代名詞なんですけど、いやぬるいうどんとかラーメンはね、蒸し暑い日にはぴったりだし、食べてて眼鏡も曇らない、ね、汗もかかない、お腹も冷えない、汗かいたお腹が冷えるという意味なんですけどね、うん、あるいはぬるい方が出汁の味を感じやすいという人もいて、だからわざとぬるそばっていうのを出してここでヒットしてるところが出たりするわけですよ、ね、まだ今のところぬるいっていうのを売り物にしてる店は少ないですよね、だからぬるいのが嫌いな人は見向きもしないけど、一定の人たちはぬるさを求めて集まってきて、そういうところ今売れてるんですね、うん、ぬるいコーヒーなんかを出したりね、そういったものが流行ったりしてるということも知っておいてほしいと思います。だからなんかね、ちょっと面白いっていうものをね、変わったものを出してかなり重要ではあるんですよね、まあ、その辺のところがトレンド、で、あとですね、まあ、問題解決業っていうのがやっぱりこの富伝道の基本ですよと言いましたけど、例えばね、介護なんか今ね、一番人が増えてるわけです、働く人が。介護だけは100万人単位で人が増えてるから、やっぱここね、熱い市場なんですね。後の仕事は人が減ってるのに、介護は盛り上がってる。なんでかって老人が増えてるからですね。で、この介護に関しても問題、悩み事がたくさん出てるので、介護の悩みをネットで掲示板に投稿すると、ケアマネージャーから回答をもらえるというね、サービス、SMS という、この介護関連の情報サイトはですね、なんともう前年比の 2.5 倍の1ヶ月で50万人閲覧するようなヒットサイトになってるわけですよ、ね、投稿数ももうね、ものすごく増えててね、で、結局ね、まあ、ここはまだそのサイトに集まったの無料でやってるので、これをこの有料化するところがまだできてないんですけどね。ただ50万人集まってくれば、ここからビジネスに転換することはかなりね、可能性いっぱいありますよ。だから、介護なんかもやってたらもう困ったことだらけなんですよね。こういう場合どうしたらいいんでしょうかってね、こういう場合どうしていいか分かりませんっていうのをね、みんな知りたいっていう、こういうニーズがすごく高まってるので、そういうところでですね、やっぱりサービスを作っていくという問題解決業は今後ともニーズがあると。で、例えば学習塾なんかもですね、やっぱり最近のトレンドは個別指導なんですね。だから1対多で教室を開いてるだけのところはね、なかなかね難しい。さっき言ったように自分に必要なワンシングをこのアドバイスしてほしい。いっぱいいろんなことを教えられても自分に必ずしも当たってないものはね、必要ないっていう考え方が出てるわけですね。そうすると個別指導塾に生徒のニーズが高まると、必要な講師数も増えてるわけですから、当然これ個人である学習塾でも個別指導を上手に取り入れたりするところはこれから伸びますね、うん、で私が今コンサルしてるある女性のところもやっぱり英語を教えたりするときに個別指導を取り入れたりするっていうことをね、やってるし、まあ、そういったものにはね、人が集まってくる。よりきめ細かい個別指導を求める生徒が増えてるわけです、うん、そうすると講師が不足してくるし、優秀な講師の引き抜き合戦になってくると。だからね、やっぱりこの問題解決業っていうのは、まあ、1対多で、私なんかもメルマガを出したり、 音声出したりしてますけど、同時にこの電話での相談をしたり、それから個別コンサルをやったりする世界があってね、個別コンサルは まだ一般にね告知してませんけど、熱心な人には個別に提案してるとやっぱりニーズ増えてるわけですね。で個別でやった方が絶対成果上がるんです。これはもうこれも完璧にそうで、電話相談なんかでも相当ね話進みますけど、個別で半年ぐらいコンサルするとね、これ月に2回とか3回とか、次はこれやりましょう、それの判断は、ね、こっちの方がいいですよっていうことをやってると、これ半年ぐらいやってるうちにもう全然差が出てきてね、しかもその こちらがちゃんとペースを作って月に何回かこっちから声かけてますから、ほっといたらなかなか先に進まない人も、こちらがペースを作っていく、必要に応じてペースを作っていく場合はどんどんそれで行動していくしね、もともとやる気を満々で自分からやっていく人はそこ必要ないですけど、そういう人は少ないんで、そういう個別の指導のニーズというのはすごい高いんで、だから問題解決業をするときもですね、お金に関する健康、美、人間関係、こういったものも個別指導を組み合わせていくとですね、さっき言った美容師と同じように少し高い料金をいただくこともできるし、ニーズがまだまだすごくある、トレンドが出てるということは知っておいてください。これ重要なポイントですよね。あとまだそれ以外にもあるんですが、そうですね、最後にちょっと一つ言うとしたら、今社会全体を大人化してるということも知っておいてほしいんですね。つまり今やっぱり老人人口増えてるので、子供若者向けよりも大人に向けてのサービスの方にシフトしつつあるっていうトレンドがあるんですよ、で大人の中でも10人のうち8人、ね、8割は40代以上になっているので、大人といえば40代以上っていうのはね、もうすぐもうね世の中もう当たり前の世界になってきます。そうするとここでまた大人向けの新しい市場を確立する好機になってくるわけですよ。例えばね、今第3次バイクブームっていうのが起きてるってのはね、知らない人は知らないと思うんだけど、40代、60代のリターンライダーが増えてるんですね。だから新車で新しいバイクを購入する平均年齢51歳なんですよ、今。しかも高額のバイクが売れてるわけです。ある程度大人になると、安いから乗るもの買うんじゃないんですね。もう、ある程度自分もいい年齢になって、この先乗れる年数も限られてるんだったら、だったらちょっといいやつに乗りたいということで、大人バイク、若者も憧れるような大人のバイクの市場が今確立しようとしていると。だから本当高いやつはハーレーダビッドソンって言ってね、200万とか300万すぐ簡単にするような高級バイクがですね、実際40代60代でハーレー買ってる人やっぱたくさんいるんですね。それからバイクに限らずスポーツカーなんかもですね、結局どこが買ってるかって40から60代なんですよ。この中でお金がある程度持ってる人だったらもういいのをね乗りたいと、そんな長く乗れるわけでもないんだから、やっぱこと消費ですよ。いいドライブ、いい経験を今のうち自分にさせておいてやりたいっていうことで、そこで結構ね高額な大人市場が生まれてる。だからビールもプレミアムビールっていうのが続々誕生して、大人のビールってちょっと高くてもいいやつ、大人のチョコレート、大人のチョコも主流となって、高いやつは一粒で300円400円しますからね、そういうショコラッチですね、こういったものが売れてる、だからこれ欧米なんかはね、そういう宣伝された大人向けの市場があるんですけど、もう今日本にも新しい大人市場が生まれようとしていると。で、高いものだけに向かっているのかというとね、そうでもなくて、例えばね最近のカフェ、あるいはこの喫茶店は米田コーヒー店というのがねもう大人気ですね。一部上場して、元は名古屋から始まったね米田コーヒー店が今全国展開してますね。で、私は今からもう十数年前、名古屋に住んでた頃、この米田コーヒー面白いなと思ってよく行ってたんですね。昭和風のなんだけど、中でくつろげるし、モーニング頼んだらもうトーストと卵がついてきたり、あるいはそのなんていうんですかね、ワッフルの上にソフトクリームが乗ったような、 ね、変わったね、あれ、シナノ、うん、名前ちょっと忘れしたな。シナノロールだったかな。うん、まあ、なんかね、うん、そういう、ちょっと変わったものを出してね、そこね、長いことね、滞在できるんですよ。でこれは、ツタヤ家電なんかでも感じたんだけど、長いこと滞在できる、この高齢化社会の中での時間消費ができて、居心地がいい場所、そういったのを提供している米田コーヒー店、今ね、ブレイクしてますから。だから、まあ、米田なんてね、朝行ったら老人たちが集まって、みんなあちこちで集いやってますからね。4、5人集まってみんな食べってるし、午後になってくると今度子供も抱えたね、ママさんたちが集まってくるってね。だからこういうふうにして、ある程度大人に向けて居心地のいい場所を提供する、そういったところが流行ってる。だから当然ここにですね、居心地のいい時間を大人に向けて提供するような、まあ、手揉みとかですね、あるいはマッサージ系も同じこと消費でしょうね。居心地のいい時間を提供するところには、ここ根強くね、お金が流れてくるわけですね。だからこういうふうにして大人向けのものっていうのを作れる人はやっぱりある程度大人な人ですから。失礼しました。ということで、ある程度大人であってもですね、年齢を重ねても新しいビジネスを始めることができるということは知っておいてください。くしくもですね、今、会社員の副業を奨励する流れも出てます。はい。だからね、もう企業とかね、政府も副業促進の動きを高めてるわけですね。ですからもうね、一社で十分な給与が得られないっていう人が、まあ、ネットで収入をね、副業を上げていこうとか、それ以外のものをもう一つ持って収入源を複数にしようとか、あるいはその副業がうまくいったらそっちで独立しようとか、というふうな風潮が結構出てるわけです。複数の収入源を持ちたいという人々が増えてるし、政府もそれを奨励してる。つまり、生涯現役社会というのがですね、上からも下からも今大きなトレンドになって動こうとしてるわけですね。で、こういう生涯現役で自分でビジネスを始めようというときには、こういうトレンドウォッチっていうのが非常に重要になるし、やっぱりね、ビジネスは世に連れですから、世の中の動きに連れてそこのニーズを捉えたものがうまくいくし、ちょっと先を、一歩先、半歩先ぐらいのところを捉えて出していったものが結構発展しますんでね。ですからまあ、こういうふうな MGA からの発想っていうのは、非常に付加価値があるんじゃないかと思ってるわけなんですね。はい。まあそういうことでですね、今日は、日経 MGA からの発想の第2弾として、挙げてきましたけど、うん、ね、だからまあこと消費っていうのはね大事にしましょう。で、私もこと消費に関しては自分もかなりの経験をしてて、まだコンテンツは取ってませんけど、今日本で一番顧客満足度が高いと言われている劇団四季のアラジンも見に行ったりしてますから、またそれもコンテンツに取ろうと思ってますけど、最新のものからこの知恵とかエッセンスを取って、そして自分のビジネスに異質な結合をしてくる、こういったものがですね、今後とも大事になるということは知っておいていただきたいと思います。では今回のですね、お話、日経 MJ こと消費トレンドというテーマになると思いますけど、これで、お開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。